裏ラジ。
お世話になっております藤井聖堂です。
お世話になっております武藤優子です。この番組は様々な業界のちょっと変わったお仕事、珍しいお仕事に関わっている方をゲストにお迎えして、その世界の裏側や裏話、裏方さんのことを覗き見しようというラジオです。さて今回のゲスト、今月はガラス造形作家の小島由香子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ、前回お聞きになった方はネットで、ね、小島さんの作品をご覧になったと思います、はい。すごくいっぱい出てきて、どれも美しくてね、はい、どうやって作ってるのか全く謎だったんですけども、うん、まあ、前回ちょっと教えていただいて、ああとか思いましたけどで、まあ、大学を美大を卒業してガラスのいろんな知識とかテクニックを身につけて卒業したところで、ガラス作家でございとはならないわけでしょ、世間に対しては、はい、
どういう過程があったんですか、そこには。
多摩美術大学出てからは、うん、まあ、ちょっと1年あのフリーターの期間があったんですけど、まあ、1年それを、
ね、安心するな、そういうの聞くと。
え
安心します ね、
いきなりなんかバーンとデビューされてもなって、
あのちょっとあの資金集めというか、あのアルバイトをして、
はい、
であの 今富山にいるんですけど。
今は富山にいらっしゃるんですね、はいはい。
であの富山ガラス造形研究所っていうところが、あのガラスの専門学校がありまして。
あ、専門学校。
ここに入ろうと思い、はい、まあ、ちょっとあの多摩美術大学、私立の美術大学、
はいはいはい、
学費がめちゃくちゃ高いんですね。
あ、高いでしょ
う。もう親には出してもらえないので、うん、あの自分でなんとか、卒業したら自分でなんとかしようみたいな。で、あの、まあ、学費と生活費とか全部自分でなんとかしようと、うん、まあ、1年間アルバイトをしみたいな。まあまあちょっとそこまでの過程ちょっと端折ってあるんですけど、まあ、まあいろいろあってそれあるんですけど、
はい、いろいろあるもんです、
人生はいろいろありますよね。
結果的にあの、うん、あの自腹切って富山に来ることになりまして、
じゃあ美大に入って美大の中のガラス専門のところを、まあ、極めて卒業しました、
はい。
そこから今度はガラス専門の学校に入るということですか。
先週お話したんですけど、あの、うん、ガラス、すごいガラスやりたくて入ったわけじゃなかったので。
はいはいはいはい、
そうおっしゃってます
ね。最初なんか、ね、あのよく分かんなかったんですよ、ガラス、
はいはいはい、
なんか面白さが分からなくて最初、
はい。
で、なんか途中いろいろ悩みながら過ごした時期もありますし、
はい。
でなんか3年、大学3年の後半ぐらいからやっとなんか、うん、あ、ガラス面白いって思い始めた感じで、
目覚めたんですね。
で、う
ん、
もう4年入ったらもうほとんどもう卒業制作に向かうので、
はい、
なんかあの中途半端な感じで卒業しちゃった感じ。自分では、
ガラスの面白みが分かってもっとやりたいと思うのに、はい、もう大学は出なきゃいけないということですね。
なので、
なるほど、
なんかもうちょっと勉強したいなっていう気持ちもあって、う
ん、
富山に一人で来まして。
それで私これ知らなかったんですけど、うん、富山になぜこういう学校があるんですか。
そうなんですよね、
そうなんですよね。
富山のホームページを、富山市のホームページを拝見したら、はい、すごくガラスを前面に打ち出してるホームページだったんですよ、うん。でそれを私は小島さんに出会うまで知らなかったので、うん、あ、富山ってこんなにガラス頑張ってるっていうか、ね、ガラスに、
ね、富山の方には申し訳ないけど全然知られてないよね。
ああ、あのでも富山の市民の方もあんまり知らない方いらっしゃるので一応ね、ガラスの富山市の、政策としては、うん、ガラスの町富山と
言
ってくださってるんですけど、なかなか認知されてないみたいなとこもあって、
私、うん、ちょっと前 に日本の伝統の正体って本を書いてですね、まあ、あの伝統のことをいろいろ書いたんですけども、はい、その中で伝統産業をこうやって作ればいいっていう、まあ、半分インチキで書いたのが、江戸切子ってあるじゃないですか、ガラスのね、はいはい。で、あと薩摩切子ってのもあるじゃないですか、で私それしか知らないわけです、世間もね。で、でも江戸切子とか薩摩切子って言われるとすごい伝統工芸な感じがするから、旧国名を頭につけると すごい昔からあるような気がするから、うん、名乗った方がいいよってその本で書いたんですよ。
なるほど。
で越中切子、ちょっと越中良くないかなわかんないけどもなんかだいたい上につけるとね、あのすごい良さそうに聞こえるのよ。だから富山ガラスって言われてもっていう気がすごいするんですね。
そもそもなんかこう土地柄的なとか歴史的な背景があって富山にガラスなんですか？
そこなんですけど、富山であの薬売りはご存知ですかね？薬は有名なんですけど、
有名です。
伊勢屋の場所もたくさんあって、はい、
ありますね。
で、あのガラスの起源としては、うん、富山でのガラスの起源としては、うん、あの薬瓶から始まったんじゃないかって
思
います
。面白い。
で製薬会社さんもいっぱいあって、ガラス瓶を作る、あの薬瓶を作るガラスの工場も当時は結構あったという話は聞いてます。
なるほど。薬瓶でガラス、小さな瓶とかいっぱい作んなきゃいけないから、はい、そういう、まあ、職人さんとかが集まって会社もあってと、まあ、工芸的なものもあってということですか、富山は。
そうですね。あともう一つ言われてるのが、あの、うん、富山って空襲で焼かれてしまっていて、
あ、そうですね、あそこの町は全滅でやられましたね。
お隣の石川の金沢とかは結構伝統が残ってるじゃないですか。
うん、そうですね、うん、
輪島とかね、
はい、うんうん、まあ、高岡、富山県でも高岡市の方は高岡銅器だったりとか、
高岡は鋳造、あの、はい、銅製品とかありますよね、製銅とかね。
富山市はちょっと一回文化がこう焼かれてしまってるので、何か町おこし的な感じで一つ何かをやり始める中の一つだったのかなという。
なるほど。探してみるとガラスのいろいろね、伝統あるじゃないのと、じゃあこれを育ててみようというような考えなんですかね。
そんな感じだと思います。
それはもっと前面に出してもいいような。
ガラスってイメージいいから
綺麗ですし、
綺麗だから、それもっと前面出した方がいいですよね。ガラス瓶ってなんかうんちくもあってね、
面白いですね。聞かないと全く知らなかった。
これはでもご存知だったんですか、小島さんは。それはガラスをやるようになったらさすがにみんな知ってることなんですか。
そうですね、富山に来て、まあ、何年かガラスに携わっていて、
うん、
まあ、うん、知る機会もあり、で私も結構他で、うん、あの講演とかで話す機会もあのちょこちょこ出てきたので、やっぱり知っとかないといけないな、うん、みたいなのがあって、
まあそれはそうですね必ずだって疑問言われますもんね、はい、なんで富山ですかってね。
でも富山のガラスとしては30年以上の歴史があるんですけど、
学校があるってことね、研究所って
のは。研究所が今年ちょうど30周年で、
30周年、
今ちょうど富山市にある富山市ガラス美術館で、あの30周年記念の展覧会を開催しています。
それはどの何人ぐらいの方が学んでらっしゃるんですか。そ
この間30周年の展覧会のオープニングで、あの先生方の話聞いてきたんですけど、
うんうん、
卒業生としては555人
いる。そんなにいるんだガラス造形作家が。
なんか全員が作家になってるわけじゃないんですけど、でしょうけどね、学んだ学生は
555
人らしいです今は。
そう、
ね、
すごい。じゃあそこを小島さんも卒業されて、
はい、
でそのまま富山に居ついて、そこで作家業を始めたということですか。
うん、
そうですね、まあ、多摩美術大学もそうだったんですけど、うん、まあ、他のガラス科のある大学も卒業した後に制作が続けられないんですよね、
う
ん、大体。
そうでしょうね、そうでしょうね。
学校出ちゃうと設備を失うので、
う
ん、
あ、
作業できなくなってしまって、あの絵描かれる画家さんとかはね、うん、ご自宅で絵が描いたりできると思うんですけど、
うん、
やっぱり設備がないとガラスできないので、
うん、なるほど。
あの大学出た後は本当に全然制作できなくなってたんですけど、
うん、
あの富山の、うん、その富山市さんがこういろいろやってくれてる、うん、おかげで、市が運営している富山ガラス工房っていうところが、あの、うん、学校の研究所のすぐ隣に建物があって、そこで、まあ、もちろんスタッフとしてあのそこに就職される方もいらっしゃいますし、
はいはいはい、
で私は個人作家としてそこレンタルの設備があるので、
うん、なるほど、
そこを借りながら、
アーティストを育てようって感じですね、はい、そしたらね、
なるほど、
で市が運営してるので割と、低価格で レンタルできるので、うん、すごくこう卒業したてのまだねそんなにあの裕福じゃない、うん、みたいな若者にとってはすごくありがたい場所で。
へー、あ、それはじゃあその作家さんを育てる環境がちゃんと市を挙げて整えられてるっていう感じなんですね。そうです
ね。なので、まあ、時間単位とかで借りれるので、アルバイトしながら制作を続けることもできたりとか、まあ、なんかそれぞれ皆さんいろんなやり方でガラス制作を続けていらっしゃる感じだと思います。
そういう方が富山にはいっぱいいらっしゃるんですか？
そうですね、最初はレンタル、そうやってレンタルの場所でやりながら、いずれ、あ、私も今自分の工房があるんですが、
はいはい、
いずれ自分の工房を持って、
はいはいはい、
落ち着いて作業される方もいらっしゃいますし、
うん、
でまたそのアシスタントが必要な方は、うん、そういう卒業生とかに、うん、
なるほどなるほど、
お願いして来てもらって、
はいはいはいはい、
お互いね、続けられるしっていうのとか。
へ
え、小島さんは今はそういったアシスタントの方とかはいら
っしゃるんですか？私は一人でやってます、はい、
へえ、そうなんだ。
あの設備がそれだけあってですよ、
はい、
まあ作れる環境にあって、それはとってもいいことだし、はい、才能があるから続けられるんでしょうけども、でもそれでなんだろう、世間的に見て認められるにはただ勝手に作ってればいいってものでもないでしょう。
でもないですね、きっと。
どうやってそのこの人は作家だ、あるいは私はガラスアーティストだって世間に認められていくんですか？
やっぱり発表していくことが。
発表っていうのは どこに発表すればいいんですか？
何かの展覧会に応募するとか、そういった形ですか？
器作ってる方と私みたいにこう造形作品作ってる作家とまたちょっと、アプローチが違ってくるんですけど、
はい、
器作ってる方とかは結構ギャラリーとかショップとか、うん、そういうとこに、うん、まあ、売り込みに行って置いてもらったりとか、はい、個展やらせてもらったりとか、
はい、
まあ、
うんうん、
そういうのも多いと思うんですけど、私は結構大きなオブジェ、
なんか
大きい作品を作ることが割とメインにしてるもので、
うん、
なんか名前をまず知ってもらうところから
っていうので、そうですよね、どうやるんですか？
まずなんかガラスの公募展だったりとか、そういう、
うん、
公募展がやっぱあるんですね、
うん、公募展に出して、うん、名前を知ってもらって、
うん、
特に賞をいただけたら割と名前知ってもらいやすいみたいなとこもあるし、うんうん、
その例えばさっきおっしゃってた器だったりとかっていうのは、はい、割と私たち一般の、うん、消費者にとっても身近なものとして購入できるかなっていうイメージが湧くんですけど、うん、小島さんの作品っていうのはすごく大きかったりとか、はい、まあ、オブジェだったりとかするわけですよね、うん、そうそう、それを購入することっていうのも可能は可能なんですよね。もちろん
個展、百貨店の美術画廊とかでも個展させていただいてるので、あ、まあ、そういうとこで、
うんうん、
見に来られた、まあ、展示即売会みたいなものなので、
うんうんうん、
購入ももちろんできますし、まあ、大きいものだけではなくて、うん、まあ、ちょっとペーパーウェイトぐらいの小さいサイズのオーナメントとかアクセサリーを作ったりとかもしているので、
うん、
まあ、一般の方にはそっちの方がちょっと身近かなと思うんですけど、
その細かな小さなアクセサリーとかも作り方としてはその重ねていって削ってっていうやり方は変わらないんですか？
基本は全く一緒です、はい、
へー、すごい。
石層でしたっけ？
石層ガラス、はい、
石層ガラスの手法でいこうとどっかで決めたわけですか、小島さんは？
実は多摩美術大学の時は石層ガラスやってなくて、う
ん、お
全然違うこと、鋳造ガラスと言われて、キャスティングと言われて
る、はい、さっきの
鋳物
的な透明なガラス、
はい、
真っ透明なガラスをこう
使って
たんですけど、富山のガラス造形研究所で勉強していく途中でなんか面白いなって思い始めたのかな。石層ガラス、まあ、技法としては簡単な、本当に何枚か重ねてこう立方体作るだけの授業とかあるんですね、
う はいはいはいはい、
で皆さんそれやるんですけど、なんせこう、うんうん、そあの積層ガラスめんどくさいですよ。
めんどくさいんですか作業として。
だからこれをあの突き詰めてやる人がほとんどいなくて。
あ、そうなんだ、
はい、
第一人者か。
いや第一人者でもないんだけど、うん、
でもあんまりこうやっていく人が少ない、
やっていく人少ないんですけど、うん、なんかもともと私、うん、高校入るまでは理数系だったんですね実は、
うんうん、
高校入って数学難しすぎて挫折したんですけど。なんで結構あの図形の問題とか、あの規則的に並んでるものとか、なんかこう幾何学形態とかすごい好きで。あ、
なるほどなるほど、はいはいはい、
なんかそれがあの積層ガラスは割とピタッときたというか。
なるほどね、確かにね、
やっぱり子供の頃の興味があるものっていうのは続いていくんです ね、根底で。
なんかありますね多分そういうのが。
へ、
でそれをやってみようと思ったら、あ、結構自分に合ってるなみたいな感じなんですかね。
そうですね、まあ、今の作風にたどり着くまでにまたいろいろあるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ富山ガラス造形研究所も造形科と研究科があるんですけど、はい、造形科っていうのは、うん、あの基礎コースなんですね。
うんうんうん、
私たま美術大学で基礎習ってるんで、そこ入んなくてよかったんですけど、ちょっと1年、うん、空いたのもあるし、ちょっと初心に戻ってと思って、うん、本当に基礎からやって、
すごい、
まあそのおかげで積層ガラス、うん、あ、これこの技法やっぱ面白いなって思えたので、うん、そこでよかったんですけど、その後研究科、まあ、大学でいうと大学院みたいな、もう専門的にこう研究、うん、自分の研究をしていくような場所なので、うん、そこでもうちょっとこう掘り下げていって今の作風にたどり着けたかなっていう感じですね。
あの全然わからないので聞いてしまうんですが、はい、小島さんの作品って青系が多いですよね、うん、あのガラスが青っぽいですよね、ですね、
緑とか青とか、
緑とか青みたいな感じですね、
割と寒色な、はい、うん、あれはもうそのガラスに色をつけてるんですか、それともああいうガラス
なんですか。色がついてるガラスを使っていて、
を使って、
ああ そうなんだ、
あの元々建築資材なので、あんまりこう、うん、派手な色がないというか落ち着いた色が、うん、多いかなと。
昔のガラスとかってなんか ああいう色がついてたりするよね、なんかあの今昭和レトロガラスとか古臭い窓ガラスとかがあると
なんかちょっとグリーン系とかアンバー系とか、
そうそうそう、ちょっと、うん、なんか、うん、私純度が悪いのかどうかよく知らないですけど、うんうん、まあ、自然にこういう色が出るのかなと思ってましたけど、
微妙な色の違いを重ねていって、はい、作品を作られてるんです
ね。あの葉っぱみたいなのがね、なんかあって、あれなんか綺麗ですよね、すごいね。
ありがとうございます。
あ、そうなんだ。あのこれね、僕はアーティストの方にいつも思って、これ聞くと失礼かなと思って誰にも聞かないんですけど、今ちょっと失礼に聞いてみますけども、もうさっき言ったみたいにね、やっぱりこの人は水玉の人とか、この人はあの、うん、なんだろう、赤の人とかって大体そうじゃないですか、うん、世間の認知って。でおそらくご本人も好きでそれをやって極めて、うん、いや、まあ、やればやるほど深いところがあるんでしょうけども、
うん、
飽きないのかなってちょっと思うんですよ私。
何を聞かれるのかと思ったら、うん、
そう、いや世間がそれを求めてるのは分かるし、自分もそれが得意なのは分かるんですけど、うん、いや、たまには違うことやりたいなとか思わないのかな、
赤い色やりたいなとか、
う
ん、いうのもあるのかしら。
そういうのはないんでしょうか。
なんだろうな、なんかもう積層ガラスでずっとやってきてるので、あ、まあ、なん、うん、積層ガラスに限らずガラスでずっとやってきてるので、
うん、
他の素材渡されたりとか、あの、うん、吹きガラスで何か作ってくださいって言われても、うんうんうんうん、何もなんかもう積層ガラス前提であのデザインがこう浮かぶ頭になってしまっているので、うん、
なるほど、
なんか他のことを逆にやろうと思ってもできないというか、ちょっと頭固い
できない体になってしまった
、まあ、まあ頭固くてちょっとその辺は
ああそう、
うん、でもね、造形の仕方も吹きガラスとその積層ガラスでは全然全く違うものですものね。そういう、
そうですね、吹きガラスってあの膨らまして大きくしていくんですよ、
うんうんうんうん、
分かりますよね、
見てるとそうなってますね、なんですけど、はい、
あの、うん、私のって大きい塊から削って、
はい、
あの、あ、逆に動いていくので、
はいはい、
あの重量重さで言うと3分の1ぐらいになってしまうんですね、うん、
あ、最初に作ったもの塊からですか。
最初にあの、はい、貼り合わせて塊にしたものから、うんうん、で3分の1から4分の1の重さになってしまって、
うん、その塊って何十キロでしょ。そうしたら
重いやつだと100キロ近くある
と
か30キロぐらいになるみたいな感じのイメージです
出来上がっても30、この間30キロのお米買ったんですけど私持ち上げられなかったですよ
あ、そう。
それ小島さん持ち上げて削るんですか？それは無理な
ので、あの機械、うん、グラインダーっていうあの手持ちの機械の方を掴まって、
うん、あ、そっちを持ち上げて、びっくりした。すごい小柄なのにどうやってやるの？
ガラスってそれじゃなくても割れるもんじゃないですか、
う
ん、
そうですよね。
それ途中であちゃってことはないんですか？
あ、そこは、うん、最新の注意払い、特に大きい作品に関してはもう慎重に、うんうん、小さいのだったらまあやり直せばいいかなとか思ったりするけど、
おおらかなところが小島さんだし。いやだって
もうパソコンで書いた原稿が消えただけでももう死にたくなるのに、そんな削った途中でパリーなんてなるともう
あーってなりますよ
ですよね。
こう細かなね、あのひびが入ってしまったりとかっていうことは、うん、はい、やっぱり技術であのひびが入らないようにカバーしていくものなんですか？
全然想像がつかない。ひび
あの削っていくうちになんかこう、うん、間にピキってなっちゃったりはしないのかしらとか。
それを防ぐために水を出しながらやっていくんですけど、うんうん、
あ、なるほど。全然知らない世界じゃないですか。
あれですね、あの、まあ、うん、アーティストって我々外から見てるとね、なんか優雅なね、うん、特にガラス造形、ね、
全然優雅じゃないです。
もうとても人様に作業過程は見せられない感じですね。
若干肉体労働じゃないかと思って。
そうですね、すごい面白
い。そのやったおかげで我々ああいう美しいものをこうめでることができるっていうことですよね、
うん、そうです
ね。はあ、面白いね。じゃあ次はですね、それやっぱりこう売っていかなきゃいけないしね、いろいろとね生活していかなきゃいけない、趣味でやってるわけじゃないですからね。 そうです、はい、その辺の話もちょっと聞いてみましょうかね。はい、
はい、さあ今月のゲストはガラス造形作家の小島由香子さんでした。番組の感想はツイッターでハッシュタグうららじをつけてぜひつぶやいてみてください。ではこの続きはまた次回深掘りしていきます。お楽しみに。